日本長寿企業ポッドキャスト。100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。日本長寿企業、今回は創業から110年以上続く牛丼店、株式会社吉野家です。代表取締役社長の阿部修二さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは吉野家の長い長い歴史について教えてください。
はい、創業は実は明治の時代に遡りまして、明治32年ですか、西暦でいうと1899年、当時日本橋にありました魚市場の、に隣接して、本当に小さな、まあ屋台前とした規模で、始まったというのが創業というふうに、もう僕も見てないんで、ずっと先代やらから伝え聞いて、残ってる書物やら何やらを紐解くと、その時代に遡るということですね。
創業者は何という方で、どういう、
松田栄吉さんという大阪がルーツの方 で上京して、まあ、小さな大市場に隣接したところで飲食店を始めたということで、最初はね、牛丼専門ではなくて、牛丼をまあはじめとして、まあ、いろんな商品を扱ってたというのが創業の頃の形だったみたいですけどね。
なぜ牛丼だったんですかね。
それはね、やっぱり魚市場で、働いておられる方々ですから大変忙しいし、もう早く食事は済ましたいと同時に、まあ、魚を扱っておられる方々だから、やっぱり肉に対しては、まあ、当時本当に一番新しい食べ物でしたから、でそれはオーソドックスにきちんとした食事という形態じゃなくて、やっぱり忙しい人たちにちゃんと合うように、まあ、ぶっかけ丼で、まあ、今でいうクイックサービスレストランといいますか、ファーストフードの形態をもともと持っている土壌というか、場所の特徴からそれは生まれてきたというふうに思いますね。
松田さんはその当時新しかった牛丼というものはどういうふうに編み出していかれたんですか。
それはその前身としては、ビーフを扱ったものとしてすき焼きがありますが、すき焼きの前に牛鍋というのが、はい、一番ビーフの走りだったと思いますよね。その牛鍋の肉と具材をご飯に乗っけて、はい、まあ江戸前でいうぶっかけ丼ですよね、ということで、提供して振る舞ったというのが起源だというふうに思いますよね。
なるほど。そしてその後の吉野家なんですが、もういろいろと紆余曲折はありますけれども、はい、現在の会社の形になるまでですね、1980年の倒産から現在に至るまでの流れというのも、うん、ちょっと整理をさせていただいてもよろしいですか。
はい、1980年を起点にとると、ちょうど1980年が、まあ言ってみりゃ倒産の年、会社構成の申し立てをした年ですから、これは大きな起点、僕らは戦前戦後なんですね、1980年を起点に、まあ言ってますけれども、それは大変大きな、まあ、エポックだったと思いますね。だからそこからもう30年余り経過してますから、これは再建と、それからその後スピーディーに再建は、まあおかげさまで進みましたから、株式の店頭登録、ジャスダックに株式を公開するのが1990年でしたから、ちょうど倒産から再建は全額の返済で、いわゆる公正は終結するまでに7年、約、 でそこから3年後にもうジャスダックに株式が上場してますから、非常にスピード再建だったと思いますし、その後は2000年に東証一部に行くまで非常に順調な年代を経てきたというふうに思いますね。
なるほど。で、そういった戦前戦後ということがありましたが、はいはい、創業からずっと言い伝えられている社是、うん、社訓というのはあるんでしょうか。まあ、社長から、うまい早いというキーワードがありましたが、はい、このうまい早いというふうに代名詞のように言われている、これはいつからで、現在はどういうふうに変わって
きているんですか。これはですね、やっぱり魚市場が関東大震災を経て、築地に移転するんですが、で築地で今の形の東京都が管理する、まあ、魚市場が作られた時に、その中に、吉野家も出店しまして、太平戦争第二次世界大戦の時に東京の空襲で全部焼け野原になりました。あと今現存する店のフードセンターというところにもう一度そこに作り直すと。で魚市場の中の人たちも、そこに買い出しに来る人たちもやっぱり食のプロの人たちですから、やっぱり美味しさは非常に志向が高い。それからさっき言いましたように、やっぱり市場ですから忙しい皆さんだから、クイックサービスというものに期待が大きいということで、美味しさと速さといううまい早いという吉野家の、まあ、価値の3要素の2つは築地の中で創業とともに生まれたと。でここからチェーン化を標榜して、2代目の松田瑞穂さんが戦争から復員してきた後家業を継いだ時に、その後チェーン化をしようということで新たにつけた価値の要素が安いということだったわけで、その時から、まあ最初はですね、早いうまい安いという順番での三拍子というようなことを もっぱらメッセージしてたと、
はい、
それはですね、単に時系列でまずお客さんがいらっしゃったら頼んでくるのが早い、それから食べたら美味しい、で後で勘定しますから会計するときに安い、はい、ということで順番は早いうまい安いという順番でした、
はい、その後これが現在吉野家のキャッチフレーズはうまい早い安いの順になっている
。はい。で、最近もはうまい安い早いということに、また安さを2優先に、置き換えましたけれども、これはお客さんが吉野家を選ばれる時の利用動機の3要素はやっぱこの3つなんですよね。でこれはどの時代に調査しても他の要素も出てきますが、この3つが常に上位3位。ただ時代とともに安さに求める優先性やらですね、速さとかサービスに求める利用動機の中の優先性やらというのはやっぱり変わっていくん で僕らはうまいという品質最優先というのは、これはもう普遍的なもので、今後とも国内も海外もクオリティ最優先、美味しさ最優先、これはもう僕の時からこれは変えないと。でその下のサービスと価格でいうと順位やらシェアやらはこれは時代とともに変えていこうというようなことで、でもこの3要素はもう僕ら の永遠のテーマだというふうに思ってますね。
さて現在の吉野家の定番となっているメニューを教えてください。
はい、まず牛丼ですね。これが過半数のシェアを持ってますが、それ以外には焼き味豚丼、
はい、
これは十勝風とあえて言っているものと、それから塩味、まあ、間もなく夏場商品で出てきますが、この2つを季節に沿って、まあ、豚丼は、2本立てで、季節によって変えておりますが、それ以外に牛カルビ焼肉丼、これもこの後バージョンアップしましてお目見えしようという予定にしておりますが、それからこれも季節商品ですから最近ちょっと一旦下げましたけれども、 昨年リリースしました焼き鳥つくね丼、これはあの鶏素材のメニューとしては吉野家が、まあ、事実上初めてと言っていい商品ですが、これもあの季節商品で、この後この暮れにもう一度と思いますけれども、あとは定番としてはカレー、これもこの、まあ、あんまり今は言っちゃいけないんですが、この秋に本当にリフレッシュしてプレミアムのカレーを用意してますけども、あとはあの本当に長い定番としては牛鮭定食、それから朝食メニュー牛焼肉定食、まあこういうのが今言うとたくさんあるような感じですけど、まあでもこの分野の中では非常に限定的な品目の数だというふうに思いますね。
まあ、その中でもとりわけやはり吉野家の看板メニュー大黒柱的存在というのはやはり牛丼。
そうですね、
この牛丼の味っていうのは時代とともに変化はしているんですか？
本当に少しずつは、例えば米なんかは米自体がこれまで歴史的には随分クオリティが上がり続けた品目なんですよね。だからそれにはそれに沿って品質は高いものに、我々自身で、してきましたし、それから、まあ、牛丼の方でいうとこの10年はやっぱり BS 問題がありまして、ね、肉の素材もやっと今月から本来のオーソドックスな、ものに、することができましたが、やっぱり微妙に素材が変わってくるというこの10年の中でいうと、その素材のテイストに合わせてタレの構成配分やら濃度やらは変えないといけないんで、基本的なレシピやら構成配分は変わらないんですけど、これはもう世界中タレは同じレシピでやってますから、ただ本当に微妙な調整というようなことは構成配分のシェアとかですね、濃度とかということは素材に合わせてアジャストするというようなことはやってますけどね。
その非常に素材を、まあ、一定でこう供給するのが難しい中でも、はい、吉野家っていうのは常に私の周りでも私自身でもそうですけど牛丼を扱ってるお店はたくさんある、はい、でもやっぱり牛丼は吉野家だよねという意見が出てくる。
ありがとうございます。
これはすごいことですよね。
それはね、まあ、やっぱ長い間牛丼単品でずっとやっぱりやり続けてきたということの、まあなんというか苔の一年というか、それで成立させるためにはいろいろそれを構成する要素やらその周辺の立体感を含めてやっぱり あらゆることを突き詰めて徹底していかないと、そのことで他と同じものであってはやっぱりダメなわけで、我々やっぱ他とは違うオリジナリティとか長期間長い歴史に耐えられる洗い流されないやっぱり固有の価値というバリューというものを自ら形成して、そのことを絶えず新しいマーケットの思考、お客さんの思考にもちゃんと適応していくというアジャストメントもやりながらやっぱり未来につないでいくということをやんないと、その他大勢のワンノムゼムの品目ということでは吉野家らしさとかですね、なぜお客さんは吉野家を選択するかということの期待とか、そういうことにちゃんと応えられないということで言うと、他のメニューとは違って他のメニューいい加減にすりゃいいしてるということのつもりはないんですが、でもやっぱり牛丼は特殊なポジションというふうな思い入れは、まあ、みんな強いですよね。
その時々で微妙なその調整っていうのをしながら味を維持というお話がありましたが、はい、その味の確認っていうのは社長自らがなさるんですか？
僕もやりますけど、これは部門で味覚感能が非常に高い、あるユニットというか集団がいますから、
はい、
でそこでその合理的にその構成配分はどういう要素がどのくらい絡み合って構成されているかということは、 相当いろいろ分析的な、まあ、数値やら、
はい、
そういうものも備え置いてますけど、でもやっぱり僕らの実感としてね、要は美味しくないといけない、
うん、
その前に安全で健康でなければいけない、
はい、
そのことの条件はしっかりもうマストとして、守らなきゃいけないフレームはありますから、その中でよりより良いものにしていくということでいうとですね、この変えるというのは簡単なようで難しくて、よく変えたつもりが実は結果的には解約になる、
うん、
で我々は改善のつもりがお客様にとっては解約になるというようなことは、もう我々これまでもいろんなことで大変にそういう失敗の蓄積はやってきてますから、大変に変えるということについてはアグレッシブでないといけないんだけど、その実行行為については大変に慎重に、やっぱりステップを踏んで確認をして事実を取り組むというような習慣は大変強いですね。
最終的にはその牛丼の味っていうのはいろいろなその配分の数値とかも置きながらも、やっぱり最終的には人の舌で確認ということだ。
そうです。
なるほど。この吉野家ブランドって今どういうふうに維持し続けてらっしゃるかというお話でしたけれども、はい、特に他にお店構えとか、うん、吉野家ならではのその工夫というか、うん、特徴って言いますか、
はい、
それはどのあたりあるんですか。例えばその販売機がない、
ははは
カウンター式の座席が多い、
うん、
はい、お玉の穴の数が決まっている、
はい、
ということを聞いたことがあるんですが、
はい、
これは全て当たっているんでしょうか。
全て当たっておりますね。ある分はね、うちはうまい安い早いという価値に特化して、その分だけは絶対に、突出した価値を作んなきゃいけないと、ということでやっていきますから、その周辺のいろんなこう複雑な多岐にわたるさまざまな要素は、余計なものはもう全部かっ飛ばしちゃって、大事なポイントだけに集中していくというようなことは習慣性として、持っているところでしてね。だからまあ別の言い方ですと、まあ無駄は徹底的に省く、ただし大事な部分は徹底的にそこは大事にしていく。例えばお玉の数なんていうのは、ご飯の量と肉の量とタレの量がうまく量的にバランスしないといけない、
うん、
まあ、今つゆだくを試行する人多いから、その場合はタレを多めにしますが、本当はご飯に一様にタレがかかって白いところはない、でもそこにたまるぐらい余るような量ではいけないというためには、肉とタレを一回で盛り付けますから丼の中に、そうすると穴の数がと大きさが一定でないと、その肉とご飯の量に一定のタレの量が予想れないとすると、穴の数が多すぎると梅雨抜きになるし、
うん、
面積が小さすぎると梅雨だくになる、
もう計算の結果なわけですね。
ということで、みんなが同じパターンで動作することで、はい、本当にお客さんにとっていい商品に仕上がるというようなこととか、
はい、
で一方ではですね、券売機をまあ置いてないのは、まあ、いいかどうか分かんないんですが、
はい、
築地で生まれたんで、やっぱり江戸前の粋という空気やら、そういう文化性は大事にしたいなと。
なるほど、はい、
そうするとやっぱ無機質にな るんですよ ね、うん、それからお客さんと接客用語としてのコミュニケーションの機会と言葉が減ってしまう、うん、
はい、
そこはね、元気さと粋さというのは、まあ、なんか吉野家は空気として残さないといけないんじゃないかというようなところが、実にこれは合理性から対極に触れるんですけどね。でもこういうことは守んないといけないんじゃないかというふうに思うところで、
まあ、いろいろと伺ってまいりましたけど、はい、最後に、まあ、いろんなメニューがある中でも吉野家の牛丼の最大の魅力を阿部社長から一言で。
これはですね、まあ、毎日食べても飽きないという、つまり食後感がいい、もちろん美味しくなければいけない、でも後味がいいというのはですね、もちろん味の構成配分もそうなんだけど、やっぱり素材やら作られ方が体に馴染むということでないと、食後感が良くてもたれなくて、また食べたくなるということにならない。だから僕らは まあ、専門用語で言うと来店頻度をいかに高められるか、同じ人たちが、だから1回使うけどもうリターンがないというようなことは我々の、まあ、流儀主義からは反するんで、あんまり新規に向けての仕掛けは下手なんですけど、いらっしゃった方はまた繰り返しいらっしゃるということを非常に大事にするということは、その味作りも同じように取り組んで、まあ、一応のその形成はできてるんじゃないかと。ただそのもそれもタレもやっぱりワインが中心だったりね、肉の酸とワインのアルカリでね中和するというようなことも、例えばロジカルには背景にはそれはちゃんと構成されてるというふうに思いますけれどもね。
なるほど。ということはやはり最大の魅力は何といっても味。
そうです。それはやっぱり品質美味しさが最優先で、その上でやっぱりいかに皆さんが手軽に使える価格ということをもって僕らは商品価値が高いというふうに今言ってますけどね、はい、
これは非常に有名なお話かもしれませんが、安倍社長が入社されたきっかけを教えてください。
これはね僕はちょっと音楽をやりたくて上京しましてね、でそれをやりながらある時期どうしてもお金を稼がなきゃいけないという時期があって、情報誌見たら時給の一番高いのが吉野家だったんで、もうそんな崇高な動機も何にもなくてね、単にでそしたらまたまかないで出る牛丼が美味しいんです。僕は九州の出身だったんでこんなうまいものがあんのかという感じで、そのうちどんどんチェーン化をしていって、すごい社員教育にどこよりも今振り返ると熱心な会社だったんですね。どんどん規模を成長させて拡大しようという思考を非常に先進的な本当に当時の社長が持ってましたんで、社員教育にはどんどん教育投資していろんなセミナーも生かして、だからものすごく空気が活力にあふれてたということに触発されて、僕もそこに参加したということですけど、やっぱ偶然にそういういい親父に巡り合っていい会社に、単に時給が高かったという動機で入ったらそういうとこだったと。
いやーでも本当にアルバイト時代から振り返って現在社長なさっているというご自身をどういうふうに分析されます？今どういうふうに感じていらっしゃいます？
いやーだから強い星の元に生まれてるなと。いやいろんな偶然の連続がね、結果的に今日に至ってて、
はい、
ということなんで、でずっと振り返って弊社ってねもういろいろアクシデントが多いんですよ、
はい、
山高ければ谷深しでね、深い谷が繰り返しなんですけど、振り返るとねそういうことをクリアしていくことの楽しみというか、面白みというのは本当に経験させていただいて、だからうちの連中もみんなそういうことの体験を共有してますから、やっぱりそれを通じてまた愛着が深まったりね。
社長に就任が決まった時の思いっていうのは、
いや変な話ね、第一感は困ったな、42歳だったんですよ、でそういうことを思考してなかったんであんまり、で仮にね、まあ、そういうことだって目標の一つになくはないですよ、もちろん。だけどそんなのもっとずっと先でおぼろげな先のファジーなイメージでしかなかったんで、もうやっぱりびっくりと同時にその困っちゃったなという方がね強かったですね。
それは会社としては山高い時だった、それとも谷深い時だったんですか？
もう順風満帆に成長を続けてた時で。
なるほど、
うん、
これから登っていくというところで。
でもね、第一ステージというのか第二ステージ第三ステージぐらいだったかな、でいうとね割となだらかな成長カーブの中で、
はい、
まあ、だから順風満帆というのが一番ぴったり こうにわかに成長してるわけでもないし、でも着実に売上も利益も増え続けて、無借金 でエクセントカンパニーの一つということでもありましたから。
そんな中で社長に就任されて、安倍社長が一番最初に手掛けたことっていうのは、
手掛けたのは一番最初はね、やっぱり、あんまり張り切りすぎないように、まあ、僕は自分に戒めたのは気負わず臆せず、うん、でつい気負いすぎるとね、自分発揮で余計なことをやっちゃうから、で臆するとね、本当はやんなきゃいけないことを躊躇しちゃうんで、自分で謎に出てね、やらせてくれっつってやったわけじゃねえから、もうこういう話はしない方がいいけどもう僕は自分以上でも以下でもないから、ただ目いっぱい、それまでもずっと自負できるのはね、どの時代とどのポジションでも全力はではやってたんですよ、うん、自分の役割を全力で発揮して成果を出すということについて、だから社長業としての役割はどういうことかということを整理することと、そのことに機能体としてファンクションとして全力発揮すると、でダメだったらもうそれは結果だからしょうがないと、うん、ただ自分の能力、人間力も高めていかないと、その全力発揮の成果が今のまんまじゃいけないというような認識がありましたけどね。だからもう目いっぱいやるけど、ダメだったらさあ殺せというような、そういうサバサバした気持ちではありましたけれども。
そこが安倍社長が経営する上で常に意識していること。
それはね、間違いないようにするというとなんか随分窮屈な感じがするけど、つまり僕も人間だからよく思われたいんですよ。で自分をよく思われたい、自分を評価されたいというふうなことでいろんなことを発想したり行動するとね、これまた人間の失敗の原因はそこに行くから、うん、ろくなことはやんない。それからそれはね、別の言い方をすると、今刹那的にこう短視眼的にいいこと利益を求めると、長期的にはダメージにつながるようなことが短期思考になるんで、うん、
はい、
だからなるべく迷った時は今いいことと未来いいことで見解と結論が違うことがあるんですけどね、
うん、
その場合は長期的に先々いいという方の選択をするように心がける、
うん、
それってね、ちょっとね我慢しなきゃいけない。今は批判されることが多かったり、
はい、
今短期利益を上げるって言ったら、ね、テクニカルには割と簡単なんですよ、うん、ただその連続はね、長期的には自らをやっぱダメにしていくというようなことも多いので、でそれは倒産やらいろんな失敗の事例から、あの僕とかこの会社が学んだことだったんでね、
うん、
あんまり刹那的に今の評価とかそういうどう見られてるかなんていうことに左右されないようにしようと。
それはやっぱりその吉野家という会社がもう110年以上続く老舗のお店であるという、
ね、そのことの意識も強いですよね。僕は継承者ですから、うん、
はい、
未来のリーダーにやっぱバトンタッチをする役割なんですよね、
うん、
でもともと僕はバトンを受けた時にすでに吉野家の固有の価値はもう形成されてる、それを時代に合わせていろんなことを変えるべきは変えるということをやっていかなきゃいけない役割だけど、でも未来につないでいくためのまあリレーというより、まあ、長期だから駅伝のもうものすごい長い距離の駅伝のランナーみたいなもんですよね。だから役割はやっぱり未来にちゃんとこのおかしくならないようなその無形のものが多いんですけどね、
はい、
その流儀とかイズムとか、あメンタリティ魂とか、うん、そういうものを次のリーダーにきちんと継承していくということが実は最大の役割だったりするから、
うん、
そこは損なわないようにというのはやっぱり戒めるところですよね。
そのところで言うと、吉野家が持つそのメンタリティ、今までずっと継承してって、はい、その今まさに助けを渡す、
うん、
そのメンタリティっていうのは何ですか？
それはね、一言で言うと今のそれこそ僕らのフィロソフィーだけど For the people、
うん、
つまり、店なんかも新入社員はいつも言うんだけどね、店は 作るときは儲けたいとかいろんな動機で作るんだけど、作られた瞬間からその店という箱はね、利用する人たちのためにそこにある。そうすると我々その中で従事する我々は、そこを商品とかサービスを利用しにいらっしゃる方のための機能体である。そうすると我々の活動が完結するのはね、それを使って変えられるときに良かったなと思っていただいたときに我々の活動が完結するとするとね、我々自分らのための活動とか仕事って一つもないんですよね。誰かのため、基本的にはお客さんのためで、いろんな会社は部門があるけど、部門は他の部門のための機能体だったり、詰まるところは店に帰結するんですよ。
うん、
だからそのことをみんなが共有認識してね、だからうちの人たちはね、サーベイするとね、自信を持てるのは顧客志向が際立って高い、
うん、
お客さんにとってということへの意識、それからね、部下への育成意欲が高い。この2つはね、上場企業のそのサーベイすると要素別に高い水準のところを100で指数を置いてね、うちはそれより上回るのと下回るのとあるんだけど、その2つはね明らかに高い、
うん、それは言葉で説明してもなかなか理解度って上がらないと思うんですけど、実践として社員のその意識がどんどん上がっていくっていう秘訣は何なんですか？
意識がどんどん上がっていくかどうか分かんないけど、入った人なんかそんな意識がないんですよ、入るときは。
そうですよね。
ただ先輩たちとかなんとかが細かい行動やら何かあった時の反応の仕方ということで、やっちゃいけないことと、やんなきゃいけないことというのは皮膚感覚で学んでいくということを大事にしないといけない。それはまあ言葉変えると文化だったりね、そのウェイ、吉野家流儀、吉野家ウェイだったり、それらのことをちゃんと継承していかないと、あっという間におかしくなるというふうな気がする。まあおかしくなったり良くなったり繰り返してるから、それでもいい時にやっぱ間違えてるんですよ。だいたい人間万事作用がまでね、いいことは悪いことにつながる。いい時ってね、だいたい人間勘違いしてね、独善的になったり、自ら俺がとかね、うん、俺のために周りをどうしようとかね、うまくいったらね、本当はそれをやってくれた人たちは他の周りの人たちなんだけど、そこに感謝してればいいんだけどね、うまくいくとね、俺があの時こうしたからなんて思ってしまうんですよ。
なるほど。でもやっぱり吉野家ウェイっていうのはそうじゃなくて For the people なんだよっていうことなんですね。
だから For the people は日本語にしてないのはやっぱり世界中でやってるから、だからこれはみんな人間集団としてうちに関わる人たちはそれが活動目的だと、で利益はその活動目的を継続するための必要条件が利益なんだという定義でね、やっていくと利益が目的ではないというようなこととかね。
さあ吉野家の運命は紆余曲折をたどっておりますが、
はい、
安倍社長にとっての最大のピンチとは？
社長に就任してからでいうとやっぱり最大は BSE 問題で、
はい、
唯一の素材だった US ビーフが入んなくなったという時だったと思いますね、
はい、
だからもうあの牛丼の単品で、そのためにソフトもハードもシステムも全部そこに集中して集約してたものでしたから、しかもうちの店って包丁がない店ですから、はい、
うん、
牛丼以外の商品で1000店規模を継続するということはやっぱこれ振り返ると今ね、よく休止もしないで営業をつないでいったなと。
あの2003年の末に BSE の発生、
はい、
でアメリカ産の牛肉の輸入が禁止されました、
はい、
で2004年の2月には牛丼の販売を休止されたんですよね。
そうですね。
この決断っていうのは、
それはね、まあいずれ戻ってくるだろうと、
はい、
もっと短期間で戻ると観測してましたから、そこは読みが外れましたけど、2年半に及びましたから、牛丼抜きの時代がね、はい、でもその間のつなぎの営業だとすると、牛丼という商品をやろうとしたら、別に形状としてはね、スライスビーフを煮てご飯の上に乗っけたら牛丼ですから、それ自体はできなくはないんですが、はい、やっぱりお客さんたちが吉野家の牛丼はこれというふうな期待を持っていらっしゃる、期待を裏切ってはいけない、まあまあ誤解を恐れず言うと、単に牛丼を食べたいとすれば、牛丼って他にもあるじゃないかと。いやいや、これ、ね、あんまり意味、まあまあ、したがってね、うん、吉野家の牛丼はその期待を裏切ってはいけないとすると、まあ僕らからする違う牛丼を出すぐらいだったらもう休んで、他のものでやっていった方がいいと。
これはそのアメリカ産の牛肉が手に入らない限りは吉野家の牛丼っていうのはできなかったんですか、うん、オーストラリア産国産
牛丼はできるんですけどね、お客さんがやっぱりこれは違うと。
それはすいません、社内ではチャレンジをしてみたんですか、オーストラリア産とかいろんなものを使ってみて再現できるかということ。
その2、3年前からですね、はい、なんかプロジェクトでね、はい、オーストラリア産、はい、ブラジル産、さまざまな素材でのビーフプロジェクトしたかな、商社の腕利きもスカウトしたりしてね、
はい、
それはチャレンジしてましたが、まあ結論としてはできなかった、はい、それはまだ技術開発途上だったというふうに言ってもいいかもしれない、うん、今他の組オージービーフもね、グレインフェッドでつまり穀物肥育をしてるのが増えたり、
はい、
まあ、様々に変わりましたけど、当時はねやっぱり1000点規模で全店でやる我々が求める量が、国産でもオーストラリアビーフでもとても賄えなかった。で一方ではね、
はい、
牛丼抜きでもとにかく最初は苦労するだろうけど、他の商品でもちゃんとそれなりに、売上と利益は稼げる軌道には乗せられるという確信だけはあったんですよ。だからきちんとしたなんていうかな、保証やらそのためのカシッとした用意があったわけじゃないけど、商品作りと運営とそのことをシステムとして乗っけるということについては、うちの連中だったらまあ公言してはばかんなかったですけどね、まあ、半年や1年もあれば世間並みの売上と利益はこの連中はね作り出せるんだですということをマスコミに先に言っちまいましたんで、でそこから帰ってきて、そう言ってきたから頼むなとみんなにはね。
いやでもそれは社長の中にあるそのいわゆる中にあった確信、
確信、これはね何の保証もないんだけど確信はありました。で事実ね、半年で黒字に転換したんですよ。
それは具体的にどういう方法を取っていったんですか。
具体的にはいっぱいありますけど、
はい、
とにかく新商品はどんどん研究開発してリリースして、で手応えあったものを残して手応えないのを下げてということで、
うん、
最初の3ヶ月はものすごく遅れ入りになった商品っていっぱいありますけどね、
はい、
ただこの時は早く軌道に乗せるということが優先だったんで、その間商品開発チームには買い替えをして、いわゆるロス、商品のロスはもう目をつむるから、赤字は、まあ、乱暴に言うといくら重なってもいいから早く軌道に乗せようと、
はあ、
ということで本当にスピーディーに軌道に乗ったと思います。軌道に乗ったって言って、まあ、一応そのまま食っていける軌道に乗ったということではありましたけどね。だからまあたびたび使ったからあんまり繰り返し言いたくないけど、まあ、みんなと共有したのはね、とにかくうちはこういう時は強いからで、幸いにその試行錯誤で軌道に乗るまでの体質は先達が築いてくれた財務の潤沢さがあるから、だから、まあ、勝つまでやるから必ず勝つと、という、あんまり理屈にならない体育会系の言葉にうちの人たちは響くんですよ。
まあ、あの時はファンの方はもう2年間一生懸命我慢したでしょうね。
そうですね、だからあの間ね 2,3 回牛丼の日つって、はい、それまで持ってた、はい、国内で持ったうちの素材に近いものをかき集めて、復活一日牛丼なんつうの何回かやりましたけどね、2回ほどやったから。
いや
あの時はやっぱり爆発的な、本当に
うね、
もう本当にお客さんの列が僕ら大変に感激して勇気いただきましたね、
うん、でもあの味にずっとこだわり続けてらっしゃって、とにかくその、まあ、もう何が発生してもあの品質、あの今のクオリティのこの牛丼を出すんだっていうこだわりが、こういったピンチからも垣間見られますけれども、うん、今とにかく外食産業は低価格競争に入ってますよね、
はい、
この低価格の競争というのは社長はどういうふうに感じていらっしゃいますか。
低価格を競争するというのは不毛だから、
うん、
あまりお互いにとっていいことは何もないと思います ね、
はい、
ただ高いクオリティ品質のものをそれを安く提供するということは僕らの使命ではあると思うんですよね、うん、だからいいものが高いって当たり前、
はい、
で安いものが、それなりって言ったらそれも当たり前、
うん、
やっぱり僕らはいいものが安く提供できるようにしつらえるというのが経営努力だと思うんでね、そこに挑戦していくと、
先日牛丼280円で提供するという発表がありました、はいはい、この値段がで提供できるようになったきっかけっていうのもやはりそのいい肉を安く、
そうです、これは、ね、回せる仕組みがちょっと専門的になるかもしれないんですが、はい、今年の2月1日から輸入牛肉も国産も今まで生後20ヶ月齢を食用とするという制限からやっと BSE のいろんな問題が克服できて30ヶ月齢まで引き上げられた、
うん、
で僕らのもともとの USB は18ヶ月齢から22、3ヶ月齢ぐらいの12ヶ月の赤ちゃん牛が6ヶ月以上トウモロコシを中心の穀物肥育で育つとちゃんとサシが入って脂が乗っていい肉になる、うん、今まではですね、15ヶ月前後が多かった、だから12ヶ月の赤ちゃん牛から3ヶ月ぐらいの穀物肥育しかしないからまだね幼すぎて、うんということだったし、それから量的にも今まで 15% か 20% ぐらいしか日本の需要に対して本質的な供給はできてなかった、うんうん、というのがそういう制限だったのが緩和されたんで、我々の2003年時代までにのコンディションに戻った、だからあの時の値段に今回は戻した、
うん、
だから2月1日から調達を始めて現地でアメリカに調達したものが船積みされて日本の港について、検閲を受けて、それからうちの工場に入って店に届くまでにはおおむね2ヶ月近くかかるんですよ。だから2月1日からすると2ヶ月半のタイムラグを経て今回4月18日ということで、本当にまあスピーディーにそれに合わせたということなんでね。
なるほど、基準が緩和されたということは他のお店でも牛肉を、
他の会社ですよね、
他の会社、すみません、他の会社でも牛肉をそうです、そういう形で手に入れるようになったということですね。
ただ US ビーフはもともとカットの仕方から、
はい、
アメリカの国内で流通した品番みたいなものも吉野家スペックをジャパンスペックと称して輸出されたぐらいに我々が独自に開発して作ったメカニズムがあったんで、これはもう去年からそのための下準備やら何やらは取り組んでということで戻ってきた。だからまあステーキもね、他のいわゆる US ビーフはこのあといろんなものが非常に豊富になってくるというふうに思いますね。
あのということはちょっと重なった質問になるかもしれませんけれども、まあ、その牛丼の価格っていうのは、うん、なんとなく我々日本人庶民にとってのこう食事をする際のなんかこうバロメーターというか、牛なんか一つのなんかそのそうですね、それが基準となって 外食をする際のなんか一つの指標にするっていう部分があると思うんですけど、うん、
はい、まず、ね、280円という価格が居酒屋さんも含めてね、もうすごいポピュラープライスになりましたね。でも僕ら2001年に我々自身がさっき言ったうまい安い早いの価値の再設計と称して、当時400円だった牛丼を3割引いて7掛けの280円にして、で美味しさは損なわない、でも利益も損なわないということで、あらゆる仕組みを変える挑戦をしたんですけどね。その時に、まあ、作ったのは280円という我々の単純に3割カットして7掛けの倍価への挑戦だったんですけどね。その時の大盛りも特盛りも価格にその時にまんま今回戻したということだったんで、どうしてもね、それでも現象的には他の牛丼屋さんやらね、他の280円のポピュラープライスになんか後からぶつけてきたという印象ですけど、僕らは花からそんなつもりなくて、ただこれはもう我々自身も中期計画は2011年から15年への5カ年の計画の中で、11年からはクオリティを、商品クオリティとサービスクオリティを高める、で2013年にブレイクスルーポイントを作って、2014年から17年にかけてもう一回成長軌道を作るという経営計画を持ってたんですよ、で言うとね、本当は去年輸入条件の緩和はある観測があったんで、本当は去年280円のつもりだったというのは後日なんでね、我々社内やらフランチャイズの加盟店のオーナーさんやらは皆さんと共有してるけど、それが実は1年輸入条件の緩和が1年ずれちゃったということを思って、僕らも今回の計画は1年先送りされて、
なるほど、
というのが僕らの実態ですけれども、まあお客さんにとって、
そうなんですよ、
本当に
ファンにとっては
よろしければ、
ファンにとってはもう、いつでもウェルカムという、ありがとうございます。さて吉野家といいますと、もう非常にリピーターは多いで、どちらかというと男性のが多いという印象を持っております。で今後なんですが、その新規の客層を開拓するための努力っていうのはどんなことをなさっているんでしょうか。はい、
これはやっぱり2011年から始めた5カ年の我々のテーマの一つは、やっぱ21世紀型の吉野の新しいビジネスモデルを作んなきゃいけない。それはやっぱり新しいマーケットを創造していかないといけないと、まあ、ドラッカーの言葉にもなぞらえると、やっぱりマーケットの創造は顧客創造ですから、今までの顧客層、利用動機みたいなことはちゃんとコアだから大事にするとして、新しい利用動機に応えられる商品構成、それからサービスのスタイル伴って、店のダイニングの雰囲気、それから伴って店のイメージというようなことを一体として、それは新しいものに作り直さないといけないということが課題ですから、それは出店の仕方も新しい店の立地も、これまでは手掛けなかった立地特性のところに出店をしていくということで、今度はそのことでビジネスチャンスは増えてくるということにもつながるんでね、そのことにやっぱこの 2,3 年前から取り組んで、未来創造研究所といういかめしい名前をね、の部門を作って、それまで商品開発は商品部、機器のエクイプメントの厨房機器の開発はそういう部門、店舗の開発やらオペレーションの組み立てはそれぞれの専門部門というふうに縦割りで分かれてたのを、全部その未創建未来創造研究所に機能を集約して、そこで一元的に新しいそういうターゲットマーケティングに適合した店作り、商品作り、サービス作りを全部立体感を持った取り組みがこの 2,3 年前から手掛けて、いろんな実験点が多岐にわたって今展開されてて、でその時にもう結論として整理したものはどんどん標準点にもフィードバックをして、で全く新しい 全部包含したものとしてはね、新店では表現していく、それから改装する店でそれは表現していくということで、今1100店の中ではいくつかのパターンが織り交じって混在していると。でもこの中期の5年の中で改装を重ねながら、新店比率が高まっていく中で、全店がその新しいパターンに修練していくと。ということで言うとね、もう女性もそれからシルバーもファミリーも今まで我々が取りこぼした人たちの、その人たちの利用動機ですよね。あの人物でマーケットを固定しちゃうと間違えるんで、その方々がどういう利用動機でどういう用途で吉野家を使うかという時に、今までにはなかった要素をちゃんとクリエイトしていかないといけない。
なるほど。
ということに取り組んでいると。
具体的には例えば私の周りでも吉野家の牛丼好き、吉野家の牛丼食べたいっていう人がいる、はい、でもあの店入るとさ、全てのお客さんの視点がバッと女性に集まるんだよね、はい、っていう声に対しては例えばどういうふうに。
それはだからカウンター席だけではなくて、はい、テーブル席、テーブル席も、独身女性もいらっしゃれば、お子様連れの女性もいれば、ということで言うと、どちらかというと、まあ、フォーカスはね、例えば未就学児童を抱えたお母さん、まあ、そういう方々もやっぱり敷居が高いかもしれませんが、その方々も外見からしても中のこう景色の見え方からも抵抗感がないと。お客さんが作る入りやすさ入りにくさということがあるし、それから従業員がもたらす入りにくさ入りづらさというのがあるから、そのハードの部分、デザインやらはね、これはねそれなりの用意はできる。だけどその無形の空気というものも作っていかなきゃいけない。だとすると利用モチベーション、来店モチベーションをまず商品できちんと用意しておかなきゃいけない。それからダイニングの作りで用意しなきゃいけない、
はい、
別の話にそれたかもしれないけど、
いい、はい、
だから乳児とかを抱えたお母さんとか家族の場合はその子たちを横にしないといけない、
うーん、
ということに環境的には耐えられる作りをしておかなきゃいけない。
なるほど。
というようなこととかね。
それからその来店モチベーションという話でいうと、はい、牛丼、吉野家の牛丼をまだ食べたことがない人っていうのはその味の素晴らしさを知らないわけですよね。
そうですよね。そこはなんかトライアルしていい、
でもそういう意味では飛行機の中でエア吉野家
召し上がりました
というものは、先ほどね説明を受けていたんですよ。
そうですか。
はい、食べたかったんですけど、その時期に飛行機に乗らないと食べられなかったんで、
あれ長距離便ですからね。
そうなんですね、はい、でもそういった部分っていうのは、
あとはね、コンシューマーパックって通販やら、
はい、
で、
なるほど、
はいはい、供給しているものでお試しいただいて、
確かに、
それでデビューされた方々はね、幾度音にね、
はい、
意外にうまいと、うん、つまり意外にって言ったらそういうふうな想像してなかった、
はいはい、
って方は多いですよね。
なるほど、はい。で、スタッフの話もありましたけれども、はいはい、吉野家といえばそのスタッフ教育は非常に強化されているということなんですけれども、具体的にこれどういうことなさっているんでしょうか。
それはね、まあ、他さんも皆さん力入れておられると思いますけど、
社長自らお店に足を運ばれたり、
そういう時はね、あんまりあれこれ細かいことは言わないですよね。大体よくやってくださってますから皆さん。
従業員の皆さんやっぱりこうピッと背筋が伸びる感じなんですか、安倍社長が入店されると。
僕ですか、
はい、
暇な時間ね、一緒に写真撮ろうとかね。いや、千数百店もあるとね、やっぱその店ってね、一回行ったらなかなか行けないとかね。
は
い。いや、非常に和やかにフレンドリーに語り合っています。
はい。言い直してますけど大丈夫ですか。
いやいや。
でもそうですか。もう本当にその。サーブの仕方とかお水の汲み方とか、ね、そういったものは細かいんですか、指導っていうのは決められてるんですか、細かい。
あ、もちろん、お客様が嫌がることは徹底的に排除しないといけないから、それはまずベースでね、はい、その上で本当にいい雰囲気で、要するに 私をお客さんとして扱ってくれてるという実感を持ってもらうようにこう接客したいという願望はいつもあるんですけどね。ただ吉野家ですから、あのそんなに長居してね、世間話するわけじゃないから、やっぱりきちんとまっとうにちゃんとお客さんをお客さんとして迎えて、接すると、これ一番大事だと思いますが、一番いけないのはやっぱあの無関心でほったらかす、お客さんなんか期待要求してんのに気づかない、答えない、これが一番いけないんでね。だからそのこと一つことを徹底するといろんなこともねやると思うんで、例えばお茶水とかを飲んでて、角度がねまだこの90度までいかなければお茶入ってるんですけど、たくさんみんなね、でも90度になるともうないわけですよ、
はい、
そしたら追加でねお茶をお持ちするとか、それはあのずっと見てるわけじゃないけどちゃんと関心持って、
はい、
言葉にはしないけどお客さんの欲求やら期待に率先してというかな、いち早く答えるというようなことをやると、私はお客さんとしてきちんとあの見てくれてる、扱ってくれてるということが大事と思うんですよね。
角度は面白いですね。あとそれから海外では、はい、あの多くの店舗もうすでに出店されていますけれども、現在その海外の展開において意識されていることっていうのはありますか？まだこれからどんどん増やしてい
く予定ですか？もちろんもうこの後は海外の方が、
はい、
成長ドライブがかかっていくと思いますが、特にアジアなんかね、だから今国内が1100数十点ですけど、海外も500点を超えて、だからそんなに遠くない未来に海外の規模の方が大きくなるというふうに思います。
あの味というのはバンコク共通ですか？
基本的に
一緒、はい、皆さんの味覚にもやっぱり沿うっていうのはバンコク共通で、あの味っていうのが
テイストは変えないで、商品はそのローカライズで、
なるほど、
その地域ごとの商品というのはありますけど、
はい、
これは東京から地方に行くときも、吉野家国内でもね、その議論は絶えずあって、
はあ、
で味覚志向は醤油はやっぱり違いますから、
はい、
西と東で、ことごとさようにあのその違いを指摘されましたけどね、それはあの創業社長の松田のもううまいものはうまいんだと、時間かかってもいつか分かるとという、もう苔の一年で、でそれは事実実証してきましたから、
はい、
でそれでやっぱりね、いくらやっても味覚志向で合わないという場合は、吉野家の牛丼のマーケットがなかったんだと、
うんうんうん、
ということで、それは基本的にはね、この味で世界中やっぱり席巻したいというか、喜んでもらいたいというかね、
文化が違うことによって、味は吉野家の牛丼ですけど、どういう工夫というかどういう難しさがあるんですか、海外出店においては。
それはそのスペックというか、品質スペックというのは米であれ肉であれ味であれ全部こう作りますから、
はい、
それに合う素材なり、そのレシピを構成する調味料も含めてね、それがあるかどうか、でなるべく現地化したい、
はい、
で現地にないものは日本から送るということになる。
なるべく現地化するわけですね。
そうです。ただある程度の規模にいかないと、コストの合理性やら、その価格に耐えられるコストになかなかならないんで、やっぱりある一定規模まではスピーディーにいかないと、そのことが成立しないということもまあありますよね。
ちなみにあのアメリカなんかに行くと、もう吉野家ビーフボールってみんな言いますけれども、アメリカとかではその男女の比っていうのはまた日本とは違ってくるんですか、来店されるお客さんの。
やっぱり女性比は日本よりは高いと思います。
そうなんですね。
ただ向こうではその性別よりも、まあ、人種というか民族というかね、はい、その思考性の違いが、コケージョン、白人の人よりは今はオリエンタル、アジアの人とか、あのサウスアメリカンの人とか、
はいはい、
今ロサンゼルス、カリフォルニアが中心なんで、
はい、
やっぱそのヒスパニックというかラティーノが、
多いですね、
一番主要顧客層ですよね、
はい、で最後にあのぜひ吉野家を通しての安倍社長の夢を。
これはだから未来への 継承、それはリーダーたちへの継承も今ちょうどその最中だから、その人たちが本当に流々と未来を元気に築いていってくれてね、
うん、
やっぱ吉野一番元気で健康的でね、いいとこだなというところをリタイアした後なんか世間の人から聞くというのが一番嬉しいでしょうね、うん、やってきた甲斐があったなということで、
うん、
その辺はね後藤新平の言葉じゃないけど、金を残すは三流と、事業を残すは二流、人を残すが一流ということを松田さんは、僕らの親父の松田は実践した親父だったと思うんですよね、
うん、
だから、まあ、僕らが一発の今立場やら仕事して、できるのはやっぱ彼が一生懸命心血注いで、手間もお金も相当ふんだんにかけてみんなをね、リーダー育成したということのおかげではあるんで、それはね次に続く人たちにもね、そのことはやっぱりやってあげなきゃいけないということは一つの、まあ、責務でもあるし、まあ、何よりこの事業体やらこの人間集団が未来につながっていくための、あるいは50年後一番流々と元気なところであってほしいでね、そのための必須唯一の条件はやっぱり人材、人たちがどうやってくれてるかということに尽きるんでね、
うん、
今のやり方やら商品やらシステムやら今目に見えるものなんかは、なもの10年20年先はそっくり変わってるからもっと20年30年で言うとね、だからそれはね何を作っていくかという人によるということにも尽きるんでね。
安倍社長がご覧になってご自身の若い時と比較して今の若い人っていうのはいかがですか？
いや優秀ですよね、頑張り屋さんだし、
うーん
で頑張るのが嫌だっつうのも極端に頑張るの嫌だっつうやつも多いけどね
でもね、社長のエネルギー熱っていうのを持ってらっしゃる。
いやそれはね、うん、みんなそうしたいんですよ、潜在的には頑張りたいの、
はい、
でも頑張る対象が見つかんないとかね、
うーん
頑張りがいのある状況がないとかね、
うーん
でそれはね もっともっと突き詰めて、頑張る状況がないっていうのは勝手に本人が思ってるわけで、会社だってその倒産から再建に向けてでいうとね、だいたい決定的にダメになるところは内部崩壊、自分で自らダメだと思って諦めたからダメになる、で生き残ってまた復活復権してるところはね必ず生き残るかつ成立させるということに組織も一丸になってる、エネルギーは散漫でない、それは個人もそうでね、だから人間に生まれてきてんだからきっとね情熱的な対象を見つけて情熱的にやりたいに違いないんですよ、
うん、
でそう思ってないやつはまだ自分が勘違いしてるということに気づいた方がいいと思いますよね。
安倍さんのお話を伺っているとでも吉野家という会社っていうのは、まあ、紆余曲折があり逆境があり、でもそのさまざまなハプニングがあったからこそ幹がすごく深い太いものになってるんですね。
その体験がねいろんな自分の発見を偶発的にした集団だから、
決して倒産することは当時は辛いけれども、うんうん、それは結果的に見ると
それは大きなテコに、
うん、大きなテコに
それは進化のきっかけになって、うん、進化って大体命が危ないと思って一生懸命自己変革を細胞的にした結果だから、大体順風満帆な生き物ってね進化してないんですよ、
耳が痛い
いや
何、いや非常に興味深い、本当に楽しいひとときでした、本当にありがとうございます、ということで今回は株式会社吉野家代表取締役社長安倍修二さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本 長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。